テープの裏側に参りました。表側より引き続き一般質問の用紙をお伝えします。
今度は区民の生命と健康を最優先に、練馬区議会未来会議都民ファーストの会国民民主党石黒達夫の質問です。新型コロナウイルスについて、質問、在宅療養者支援の課題と今後の取り組みは？回答、症状が悪化した際に速やかに医療につなげる体制の構築が課題です。医師会などと連携し、かかりつけ医などによる健康観察を新たに実施します。往診対応などについて、往診員や訪問看護師などが連携した医療提供体制を強化するなどです。質問、酸素ステーションの設置を含めた取り組みの効果は？回答、自宅療養者の状態に応じた対応が充実します。質問、在宅療養者支援の往診、配送、送迎などの体制強化のため、タクシー事業者に協力を求めては？回答、協力要請を今後検討します。質問、妊婦などへのワクチン優先接種の状況は？回答、およそ900人が接種しました。質問、産科医療機関の感染対策の課題と対応は？回答、コロナ陽性の妊婦が出産できる産科が少ないなどです。円滑な出産への医療連携を働きかけます。質問、抗原検査の活用と効果への所見は？回答、活用は有効です。運用上の課題を解決し、有効に活用するため、国に改善を求めるよう、東京都知事に働きかけました。質問、子どもに寄り添う親を支援していくため、ホームページの新型コロナ感染症関連情報に、子育てに関わる情報の集約を。回答、検索しやすいようホームページの改善など子育て世代の負担軽減などに取り組みます。財政について、質問、区財政が危機的状況の中、各事業の選択と集中をどのように行っていくのか。回答、第二次ビジョンに基づく取り組みの進捗状況を整理し、新たな施策などを検討中です。質問、区財政の状況を区民や事業者にどのように発信していくのか。今こそ受益者負担の適正化に関する議論を進めるときでは。回答、財政パンフレット、練馬区のお財布などを活用し、議論に必要なデータを具体的に示します。今後の区政について、質問、これまでの新型コロナウイルスへの対応を踏まえた保健所機能のあり方や、児童相談行政の都区間における役割分担について、東京都や区長会に課題を提起すべきでは。回答、10月の東京都知事との意見交換会で改めて問題提起するなどです。質問、新型コロナウイルスへの対応について、一定の時期を捉え検証を。回答、感染が一定程度収束した段階で総括的に検証するなどです。質問、SDGs とビジョンとの関連性を計画に明記することを求めてきたが、今後の取り組みは？回答、今年度改定するアクションプランの中でも関連をわかりやすく示すよう検討します。経済活動について、質問、新型コロナウイルスの影響による倒産件数や失業者数の増加を懸念。区内経済状況と今後の取り組みへの所見は？回答、厳しい状況が続いています。経営相談や融資の斡旋などに取り組みます。質問、練馬ファミリーパックを区内事業者や外郭団体、各種団体と連携させ、福利厚生だけでなく区内産業の活性化を。回答、産業振興公社と協議しながら、事業者などとの共同事業の拡大に努めます。練馬区議会、未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、石黒達夫の質問でした。次は、長期化するコロナ禍での支援策の充実を。 インクルーシブな練馬を目指す会、加藤木桜子の質問です。新型コロナウイルスワクチン接種について、質問、障害者の送迎など、ワクチン予約時、接種時の支援について、情報発信の工夫をすべき。回答、区報などに加え、予約支援を行っている福祉事務所などで案内したほか、医師会などを通じ周知しました。サービスが必要な方が適切に利用できるよう取り組みます。質問、8月にインターネットでのワクチン予約申し込みが殺到し、数時間待ちとなった。予約が集中した時のシステムを見直すべき。回答、1時間あたりの処理人数を増やし、電話番号などを事前入力できるよう改修しました。質問、電話での予約ができない聴覚障害のある人への配慮。回答、福祉事務所などで手話通訳者の協力を得て予約サポートを実施しています。生活困窮者支援について。質問、総合支援資金特例貸付の対象者への生活支援はどのように、どのような職員体制で行っているのか。回答、必要に応じて生活サポートセンターの支援につないでいます。社協の職員7名と派遣職員11名で対応しています。質問、現場で支援にあたる職員の意見聴取の機会を設け、今後の体制充実を図るべき。回答、社協の職員などで構成される運営委員会で、相談件数や現場の声を踏まえた体制を協議しています。質問、生活困窮者自立支援金は、より幅広い対象者が使いやすい制度となるよう、国に改善を求めるべき。回答、特別区長会などを通じ、財政措置などをすでに国に要望しています。適切な支援のため、対象者を定めることは必要です。改めて国に求める考えはありません。質問、生活保護利用者の就労支援を行う就労サポーターへの事例検討の場や研修などの支援体制は？回答、国などの研修や定期的な事例検討会により支援力の向上に努めています。コロナ禍の孤立防止について、質問、要介護度の低い人ほど通所サービスの利用がコロナ前と同様にはならず、訪問サービスの利用も増えていないことをどう捉えるのか。回答、通所介護利用者の利用控えは昨年4月、5月に比べて回復しています。要介護度による差も縮小しています。利用者などへの実施内容の周知などを事業者に依頼します。質問、コロナ禍で自殺が増加傾向の女性や若年層への支援の充実を。回答、東京都と連携して対応するとともに、相談窓口などの情報をツイッターなどで発信するなどです。障害者施策について、質問、就労継続支援 B 型事業所の平均工賃計算方法の見直しを国に求めよ。回答、現時点で見直しを要望する考えはありません。質問、障害者の意思疎通に関する条例の策定で、どのような課題が解決されるのか、具体的イメージは？回答、コミュニケーションに困難を抱えるすべての障害者が自立した地域生活を実現することを目指します。子ども家庭支援センターについて、質問、職員体制の充実など今後に向けての方針は？回答、事案装置増に対応するため、さらなる体制の充実を図ります。インクルーシブな練馬を目指す会、加藤木桜子の質問でした。続いて、医療・介護の充実と自然災害対策を、練馬区議会自由民主党、川澄雅彦の質問です。医療体制の充実について、質問、練馬区においては、病院の整備や増床が人口増に追いついておらず、病床数の人口比は23区中で最も低くなっている。引き続き、病床の確保に向けた取り組みに注力すべき。練馬区の見解は？回答、 医療施策検討委員会の提言を踏まえ、区内の病院配置状況を考慮しながら、今後の医療需要などを見据えて取り組みます。質問、練馬区と順天堂練馬病院のさらなる協力体制のもと、三次救急の実現に向けた取り組みが必要、練馬区の考えは。回答、課題を解決し、三次救急医療機関の設置が実現できるよう、関係機関と協議を進めます。質問、練馬光が丘病院後に、医療・介護の複合施設が整備され、医療分野では、区内初となる緩和ケア病床が設置される。その意義をどう考えるのか。また、本複合施設に対する練馬区の捉え方と、移転後の練馬光が丘病院との連携は。回答、区民の療養環境の向上に資するものであり、練馬区の医療提供体制の充実につながります。連携により、急性期から在宅生活に至るまで、切れ目のない医療・介護サービスの提供が可能になり、練馬区が目指す地域包括ケアシステムの確立に大きく寄与します。在宅医療提供体制について、質問、区民が住み慣れた地域で安心して療養生活を送ることができるよう、さらなる充実を。練馬区の所見は、回答、訪問診療を行う上で医師の負担が大きい、休日、夜間の容体急変時の対応などについて、医師会と検討を進めます。新型コロナウイルス感染症対策について。質問、保健所では急増した自宅療養者への対応について、どのように重点化を図り、取り組みを進めてきたのか。現場からの課題などは、また自宅療養者の急変時への迅速な対応には、保健所と往診医などとの綿密な連携が必要。医療的な支援体制の整備について、練馬区の所見は、回答、症状悪化時に速やかに医療につなげる体制の構築が課題です。酸素ステーションの早期開設に向け、東京都と協議中などです。重症化リスクの高い自宅療養者に重点化し、保健師が直接加電したなどです。医師会などと連携し、かかりつけ医などの健康観察を新たに実施するなどです。質問、若年層の感染拡大が続く中、ワクチン接種が急がれている。練馬区の対応は。回答、区法で副反応の正しい情報を周知し、改めて若い世代に接種を呼びかけたなどです。質問、区内事業者の事業継続に向けた支援として、新型コロナウイルス感染症対応特別貸付や、借り換え特別貸付の実施について、今後の見解は。回答、引き続き事業継続の下支えとなるよう、資金繰り支援に取り組みます。防災まちづくりについて、質問、防災まちづくり推進地区に指定した3地区の取り組み状況と、現場から見えてきた課題は。回答、主要な避難路を5月に指定しました。沿道の危険なブロック塀の撤去などを促進しています。住民に災害時の危険性や改善の緊急性を認識してもらうことが肝要です。練馬区議会自由民主党、川澄雅彦の質問でした。以上、一般質問の用紙をお伝えしました。
続いて、議決した議案です。なお、本会議で賛否の分かれた議案については、賛成反対それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党、練馬区議会公明党は公明党、練馬区議会未来会議都民ファーストの会、国民民主党は練馬会議、インクルーシブな練馬を目指す会はインクル、日本共産党練馬区議団は共産党、練馬区議会立憲民主党は立憲民主、オンブズマン練馬はオンブズ、福祉送風会は送風会、以上です。可決認定同意したものをご紹介します。まず、区長提出議案です。令和2年度練馬区一般会計歳入歳出決算。 賛成、自民党公明党練馬会議立憲民主総風会。反対、インクル共産党音部図。令和2年度練馬区国民健康保険事業会計歳入歳出決算。令和2年度練馬区介護保険会計歳入歳出決算。令和2年度練馬区後期高齢者医療会計歳入歳出決算。以上3件の賛否は次の通りです。賛成、自民党公明党練馬会議立憲民主音部図総風会。反対、インクル共産党。令和2年度練馬区公共駐車場会計歳入歳出決算。練馬区行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。練馬区個人情報保護条例の一部を改正する条例。練馬区立区民農園条例の一部を改正する条例。練馬区旅館業法施行条例の一部を改正する条例。練馬区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例。練馬区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医並びに学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。特別駆動路線の認定について5件。特別駆動路線の廃止及び認定について。橋梁下部工工事練馬区画街路第1号線請負契約一部変更。令和3年度練馬区一般会計補正予算第2号。令和3年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算。令和3年度練馬区介護保険会計補正予算。令和3年度練馬区一般会計補正予算第3号。練馬区監査委員選任の同意について。賛成、自民党公明党練馬会議立憲民主総風会。反対、インクル共産党音部図。次に、議員提出議案です。北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議。出産育児一時金の増額を求める意見書。続いて、委員会提出議案です。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。以上、議決した議案でした。変わりまして、結果の出た陳情です。まず、採択したもの。陳情第98号、就労継続支援事業所における工賃の改善を求めることについて。陳情第109号、第110号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出について。次に、不採択としたもの。陳情第29号、仮称、旭町3丁目計画によるマンション建築について。陳情第52号、石神井町2丁目農地跡に公園整備を求めることについて。結果の出た陳情でした。今度は、令和2年度決算に対する各会派の意見表明討論です。令和2年度一般会計ほか4特別会計決算を審査するため、今定例会初日に議長を除く全議員により、委員長柳沢よしみ、副委員長有馬豊による決算特別委員会を設置し、12日間にわたり慎重かつ厳正な審査を行いました。各会派から出された意見表明討論の要旨は次の通りです。はじめは、区民生活向上のため着実な前進を、練馬区議会自由民主党15人。令和2年度練馬区一般会計並びに4特別会計歳入歳出決算の認定に賛成。日本経済の景況は新型コロナウイルス感染症による急速な落ち込みから回復局面にはあるが、歩みは緩やかであり、依然として厳しい状況が続いている。区においても、令和2年度予算は、第2次緑の風吹く街ビジョンの実現に向け、これまでの成果を生かして、区民と共にさらに前に進む予算というにふさわしいものであったが、新型コロナの直撃を受け、区政・区財政を取り巻く状況が大きく変化した。こうした中にあっても、前川区長を先頭に、ビジョンに掲げる施策を着実に進め、保育所等待機児童ゼロの達成をはじめとして、様々な政策分野で成果を上げつつ、 コロナ禍についてはワクチン接種体制、練馬区モデルの構築など区民の生命と健康を守る取り組みを同時に進めてきたことを評価。コロナ禍からの脱却を目指すには持続可能な財政運営を堅持しながら社会情勢の変化に対応した施策の充実に取り組む必要がある。また区政を前に進めるためにも施策の優先順位を見極め、不要不急の産出の抑制を図り、歳入の増加を目指していかなければならない。決算状況をしっかり検証し課題を確認することが非常に重要である。議会費、総務費、1. 財政状況を見定めながら区内経済の活性化につながる予算編成を。 2. 危機管理室と各部が一層連携し区民の安心安全を。 3. 災害時のトイレ問題やドローン活用などの調査研究を。 4. 各所管が連携しマイクロツーリズムなど練馬の魅力の発信強化を。 5. デジタルデバイド対策の強化を。6. 区公式 LINE のさらなる活用を。 7. ICT を利活用した業務改革や自治体デジタルトランスフォーメーションの推進を。 8. 適切な時期に財政出動を。 9. 切れ目のない経済対策と消費喚起を。区民費、地域文化費、国民健康保険事業会計。 1. 窓口における非対面非接触のさらなる取り組みを。 2. マイナンバーカードの普及促進のため利便性の周知を。 3. 電子決済の多様化と公金納付への拡大を。 4. 口座振替手続きオンライン化の公金支払いへの拡大を。 5. 地域活動倉庫の区東部地域への早期設置を。 6. 映像文化のまちづくりに特色を。 7. 国保滞納者の徴収強化を。8. 申請書一括作成システムの利用率向上を。 9. パラスポーツやニュースポーツなどの発展へ様々な工夫や施設の有効活用で環境整備を。 10. 凍結されている総合体育館の改築基本計画に早期着手を。 11. 練馬城址公園の防災公園整備に合わせて総合体育館を建設できるよう都に働きかけを。12. 練馬拳ハーフマラソンは状況を見極めながら開催を。産業経済費、環境費。 1. プレミアム付き商品券事業のさらなる拡充を。 2. 商店街を含む区内事業者のキャッシュレス化の推進を。 3. 特定生産緑地指定の最終締め切りに向け引き続き努力を。 4. 区内産アスパラガスの茎を利用したほうじ茶は農福連携の推進や環境面からも貴重な取り組みとして周知を。 5. 都市計画交付金を活用し農地の積極的な買い取りを。 6. カジュアルファームは野菜収穫など多様な事業展開を。 7. 憩いの森の保全と管理内容に応じた資機材の提供を。 8. 都市農業課と保健給食課が連携し給食食材を直接農家から仕入れる学校の拡大を。9. ゴミの分別はアプリの活用などでさらなる啓発を。 10. 清掃リサイクル事業執行体制の再構築を。保健福祉費、介護保険会計。 1. 介護予防、重度化防止のさらなる取り組みを。 2. 引き続き医療機関、医療従事者に対する支援を。 3. 練馬区モデルでワクチン接種のさらなる推進を。 4. コロナ対応で業務量が激増した職員への適切な評価と手当を。 5. 敬老祝い品は事業を継続し選択商品の充実を。 6. 団塊の世代がピークを迎える次期制度への対応に全力を。 7. 帯状疱疹ワクチン接種費用の助成を。 8. 乳がん検診受診率の向上を。都市整備費、土木費。1. 放置自転車撤去事業の体制見直しを。 2. 自転車の特性に合わせたマナーなどの啓発を。 3. 大江戸線延伸事業への寄付者に魅力的な体験機会の提供を。 4. 収容にかかる地権者に丁寧な説明を。 5. 公園の管理は福祉作業所などの活用を。教育費。 1. 小中学校各教室のエアコンの更新を。 2. 校舎の適切な管理と建て替えを。 3. オンライン授業の先行事例などの調査研究を。 4. 学校の統合は検討会を設置し議論を。5、区内事業者の経済対策と子どもたちの食育推進のため和牛肉の給食を。6、給食食材の仕入れ先は学校周辺の商店などの優先的な活用を。子ども家庭費。1、青年リーダーの活躍の場を。2、練りっこクラブのさらなる増設を。3、高校生までの入院費の助成を。4、結婚支援の取り組みを。5、特別定額給付金と都の出産応援事業の対象の狭間に生まれた子どもへの支援を。次は、安定した区政運営で経済と生活の再生を、練馬区議会公明党11人。令和2年度練馬区一般会計及び4特別会計歳入歳出決算の認定に賛成の立場から意見表明を行う。議会費、総務費。1、新型コロナウイルス感染症の第6波に備えた対策を。2、区民が求める情報をリアルタイムに届けるため、RSS 機能の周知を。3、区民意識移行調査の回答項目の改善を。4、総合評価方式入札の拡大を。5、内閣府の防災復興ガイドラインの積極的な活用を。6、行政窓口では LGBT などの性的少数者に配慮した対応手引きの作成を。7、女性の失業が深刻な状況、就活講座などの開催を。区民費、地域文化費、国民健康保険事業会計。1、マイナンバーカードの普及は年齢層に応じた推進策を。2、取れたて練馬アプリなどと連携し、区独自のマイナポイントツーリズムの構築を。3、窓口での手数料支払いにもキャッシュレス化の拡大を。4、地区区民館や地域集会所のバリアフリー化を。5、パラスポーツの楽しさを体験できる機会の拡充を。6、アーバンスポーツ施設の整備を。7、出産育児一時金を引き上げるよう国に要望を。産業経済費、環境費。1、都と連携し、アニメキャラクターのデザインマンホールの増設を。2、生産緑地の貸借制度を活用し、区民農園のさらなる拡大を。3、都市型農福連携の練馬区モデル構築を。4、引き続きギャップ認証取得への支援を。5、空き家の有効利用のためマッチング率の向上を。6、憩いの森の自主管理を推進するため区民リーダーの育成を。保健福祉費、介護保険会計。1、医療的ケア児サポートブックを作成し支援に活用を。2、多機能型地域生活支援拠点の拡充を。3、認知機能低下を予防するため脳トレのオンラインゲームの活用を。4、コロナ後遺症相談窓口の設置を。5、遠隔手話通訳サービスの早期導入を。6、中等度難聴児者の補聴器の買い替えと人工内耳のイヤーモールド購入への助成を。7、網膜色素変性症患者の暗所視支援メガネを日常生活用具給付事業の対象に。8、子宮頸がんワクチンの接種期間延長とその周知を。都市整備費、土木費。1、大泉学園第7号踏切の解消のため、大泉学園駅以西の立体高架化を。2、補助230号線内に新設する橋梁名称の公募を。3、仮称大泉町駅周辺に長距離バスターミナルを設置するよう都に要望を。4、国の地域公共交通確保維持改善事業を参考に、交通空白地域の改善を。5、居住支援法人との連携による伴走型支援のさらなる周知と福祉事務所との連携強化を。6、公園に洋式トイレの増設を。7、スクールゾーンの取締り強化とゾーン30プラス指定の推進を。8、環状7号線地下広域調節地の工事を早期に再開するよう都に要望を。教育費。1、ICT 教育推進のため、学校への全面的な支援と、教員用タブレットパソコンの配備を。2、短縮授業やオンラインでの学習支援のため、通信環境の改善を。3、部活動における複数顧問制度の拡充と指導員の増員を。4、児童目線の地域安全マップを全小学校で作成し、交通安全点検に活用を。 5、学校体育館へのエアコン設置は早期に入札、工事の準備を。6、小中学校に熱中症対策用テントの配備を。子ども家庭費。1、多胎児の保護者支援のため、ベビーシッター利用支援事業の導入を。2、学童クラブ待機児童解消のため、練りっこクラブの早期全校実施を。3、地域偏在などに配慮しながら、保育所待機児童ゼロの継続を。4、多くの医療的ケア児が入園できるよう、保育所優先選考の拡充を。5、保育施設の ICT 導入へのサポート体制を。6、家庭的保育事業の優先選考方式の周知と、保育連携を行っている認可保育所での代替保育制度の確立を。続いて、エッセンシャルワーカーへ敬意と感謝を。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、6人。令和2年度一般会計、4特別会計決算の認定に賛成。1、コロナによる財政への影響を懸念。国や都の支援金などの動向などを注視し、予算編成を。2、30代への健康審査を20代まで拡充を。3、区立運動場の個人利用枠拡充を。4、コロナ関連商品の送りつけ商法詐欺の被害を減らす取り組みを。5、産業振興公社と連携し開催する都市農業等のビジネスチャンス交流会は幅広い職種が参加できるよう取り組みを。6、公共自転車駐車場の稼働率 50% は問題。大型自転車などの駐車空間へ切り替えを。7、緑地公園内に防犯カメラ設置を。8、建築情報システムは確認審査報告などを検査機関から電子データのまま区のシステムに送受信できるようデジタル化を。9、保護者負担増となる私立幼稚園の預かり保育料算定方法改善を国に求めよ。10、学校体育館のエアコンは計画通り令和7年度には全校設置を。11、感染不安などで登校できない児童の学習の保障と適正な成績評価を。12、子どもと向き合う時間の確保のため教員の働き方改革プラン見直しを。13、保健給食課や農業者などが連携し、学校給食で地場産農産物を活用できる体制構築と予算増額を。14、将来の在宅医療と在宅介護の仕組みに生かすため、自宅療養支援の検証を。15、コロナワクチン未接種者が差別的扱いを受けないよう配慮を。16、SNS を活用し、妊婦への正しいワクチン情報の発信と、感染した妊婦が安全に出産できる体制を。17、PCR 抗原検査の特徴を生かし、ワクチン接種ができない12歳以下の子どもたちの検査環境拡充を。18、コロナ禍でペットの飼育放棄や動物虐待増を懸念、警察や都と連携し、周知啓発を。19、盲導犬の店舗受け入れ拒否を減らすため、ユーザーから直接声を聞く機会を作るよう、アイメイト協会と連携し、周知啓発を。20、学童クラブでの障害児への支援は、障害特性などにより多岐にわたる、保護者のニーズを聞き、可能なことから対応を。21、保育園での医療的ケア児の研修は、保育士全員が受けられる体制を。代わって、今こそインクルーシブな練馬を目指して、インクルーシブな練馬を目指す会5人。コロナ禍の今こそ、丁寧な合意形成の積み重ねを。1、常勤化や昇給制度などを整備し、会計年度任用職員の労働環境改善を。2、コロナ禍で女性の生きづらさが顕在化、居場所づくりの工夫を。3、オリパラ関連経費は区民にわかりやすく示せ。4、住まい確保支援事業対象者の早期拡充を。5、エネルギービジョンに脱炭素、脱原発を掲げよ。6、プラスチック製品の拡大生産者責任の早期実施を国に求めよ。7、一人親家庭の生活実態を踏まえ支援の拡充を。8、精神障害者の地域包括ケアは関係機関との連携充実を。9、就労継続支援 B 型事業所の新報酬体系の周知を。10、DV 相談支援員は関係機関連絡会議に出席せよ。 11、虐待対応拠点での面前 DV 対応は見逃さず迅速に。12、保健所非正規職員の安定的継続的な勤務体制を。13、西武新宿線立体交差化に伴う補助230号線整備事業は計画線上の学校関係者や保護者に丁寧な対応を。14、前原交差点から新青梅街道間の外観の2事業は住民合意なく進めないよう都に求めよ。15、特別支援教育の研修充実を。16、学校図書購入予算の増額と図書館管理員の直接雇用を。17、学校のネットワーク環境改善を。18、教員用タブレットの配布を。19、通学時荷物の重量軽減を。20、就学不明の外国籍児童生徒の実態調査を。21、子どもたちが自ら考え判断するシチズンシップ教育を。22、ギフテッドの子どもへの支援を。23、子育て施設職員の定期的な PCR 検査と特別奨励金支給を。24、区立保育園の委託後2割の子どもに心配な点が出現。委託民営化の見直しを。25、保育園学童クラブの質の向上を。26、子育てスタート応援券は窓口を一本化し、オンライン申請を。27、練馬城址公園に古城の塔を残せ。今度は、何より命、暮らし守り、住民福祉の増進を。日本共産党練馬区議団5人。練馬区一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険会計及び後期高齢者医療会計の4決算に反対する。反対理由はコロナ対策が不十分で、区民事業者への支援が行き届いておらず、住民合意のない再開発事業を推進するなど、住民の願いに応えていないため、およそ993億円の基金を活用し、区民の命と暮らしを全力で守る区政を求め、以下要望する。1、会計年度任用職員の更新の上限を撤廃し、経験加算を支給せよ。2、国保など保険料引き下げのための支援を国や都に求め、区としても法定外繰り入れを行え。3、保険料のコロナ減免の対象をコロナ前の収入と比較可能とし拡大せよ。4、事業者に家賃など固定費の支援を。5、太陽光発電設備設置の補助額を引き上げよ。6、持続化給付金や家賃支援給付金の再実施と十分な保証を国や都に求めよ。7、フードドライブ事業の窓口を常設し、子ども食堂などに効果的に配分せよ。8、福祉タクシー券の年齢制限を撤廃し、精神障害者手帳2級3級にも拡充せよ。9、手話言語条例は意思疎通に関する条例と独立して制定を。10、精神疾患を持つ人向けのショートステイを増やせ。11、子育て施設での定期的な PCR 検査などと自宅療養者支援の拡充を。12、西武新宿線立体化は住民合意がない中で進めるな。13、緑バスの30分に1便の実現のため、運転手確保などに支援を行うとともに、停留所設置は地域との共同で決定を。14、特別支援教室の教員配置基準引き下げと通室年数の制限に反対を。15、練りっこクラブは学童と広場事業を明確に区分せよ。16、40人以下の学童クラブ増設で待機児解消を。17、休室中の学童クラブは再開を。校外学童クラブのさらなる休室はしないこと。次は、ポストコロナも見据え、事業計画の精査を。練馬区議会立憲民主党3人。令和2年度一般会計及び各特別会計決算の認定に賛成。今後の厳しい状況予測から、事業計画の精査や再編と区民の理解が必要。1、30代以下の区職員のメンタルヘルスの動向を注視し、予防やケアを。2、委託事業から得たノウハウを生かし、可能なものは区の直営に。3、都市農業は観光施策とも連携し、魅力発信を。4、コロナ禍後の地域コミュニティ形成に一層の支援を。5、生活保護ケースワーカーの組織体制を整え、キャリアスキル向上を。 6、都に河川下水道貯留地など整備の要請を。7、雨水流出抑制への着実な取り組みを。8、浸水被害に有効な止水板の設置費用の助成を。9、非常時の児童生徒の学習機会確保のため、実効性あるオンライン授業体制の構築を。10、児童生徒への心理的な影響を認識し、オンライン授業の柔軟な運用を。11、主権者教育は義務教育段階からの取り組みを。12、子どもがスマホを正しく利用できる教育を。13、様々な発達障害児に対応するため、保護者や従事者等の支援を。14、幼保小連携協議会に障害児専門の会議体の設置を。続いて、都財政調整金に頼り行政努力が見えぬ決算。オンブズマン練馬一人。オンブズマン練馬は、議案第62号、令和2年度練馬区一般会計歳入算出決算に反対し、議案第63号、令和2年度練馬区国民健康保険事業会計歳入算出決算。議案第64号、令和2年度練馬区介護保険会計歳入算出決算。議案第65号、令和2年度練馬区後期高齢者医療会計歳入算出決算。議案第66号、令和2年度練馬区公共駐車場会計歳入算出決算については賛成の立場を取る。今回の決算は、かろうじて黒字ではあるが、長年の財政調整金に頼る区政の体質を改善していく必要がある。区内産業の育成を図り、74万人の区民高齢者対策に一層の努力をすべきである。代わって、豊かさを取り戻す予防と復興政策を、福祉総風会一人。決算認定に賛成の立場から意見表明を行う。1、税金の収納方法は全国統一化に合わせ、定着やコスト削減に向けた検討を。2、地球温暖化対策啓発事業は、学校教育 ICT 化との連携などでさらなる推進を。3、コロナ禍で再創業の相談件数が増加、手厚い支援を。4、第5波の経験を踏まえ、入居型施設への支援のあり方等の検討を。5、マンション管理適正法の改正により、区の関与権限が拡大。区民の財産と安全を守るべく、推進計画の策定を。6、幼稚園の ICT 化推進への手厚い支援を。7、オリパラ教育の今後の展開に期待。8、保育士の研修体制整備を。オンライン・オンデマンド開催も検討を。以上、令和2年度決算に対する各会派の意見表明討論でした。次は定例会の開催予定です。次回の定例会は11月26日金曜日から開催する予定です。本会議各委員会の開催日時や傍聴等については、電話等でお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。聴覚に障害のある方で、手話通訳をご希望の方は事前にお申してください。以上、定例会の開催予定でした。後書きです。区議会だより第222号、声の区議会だより第171号をお届けいたします。本号は令和3年第3回定例会の内容を中心に編集いたしました。区議会だよりについてご意見ご要望がございましたら、議会事務局までお寄せください。広報図書委員会、委員長田中秀勝、委員長職務代理酒井妙子、委員井上雄一郎、柳井勝子、島田拓、後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、真野目桃子、福田清美でお送りいたしました。また次の練馬区議会頼りでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。